はい、どうもこんばんはということでございまして、放送されてる時はもうクリスマスのということでございまして、メリークリスマスということでございましてですね、まあ本日も、アートヒルズミュージック様の提供でお送りしたいただきたいいただきたいと思いますけども、ブルースケのこれにこれたらまた来てねでございますけども、いやーもうね、最近、まあ、いい年になると皆さんも車乗られてる方は分かるけど、最近のカーナビって喋るんですよね。で朝一発目の今日ね、エンジンをかけたら途端にカーナビがメリークリスマス、もうカーナビにしかメリークリスマスって言われなくなりましたけど、またこう抑揚のないなんか棒読みのね、事務的なメリークリスマスですよね。あれね、カーナビとかってこうね、アンテンションでこう淡々とね、今日は何の日とかいうナビが今多いと思うんですけどね、今日はミントの日ですとか、なんかそういうとかね、いろんな日あるんですよね。あれって朝一でこうエンジンかけて言われるんですけど、意外ともう走り出すを忘れてますよね。それぐらい毎日何かの日ありますよね。カーナビが今日は何の日っていうのがね、必要なのかなと思いますけども、まあね、ぶっちらぼうなメリークリスマスに、あ、今日クリスマスなんだ、ね、思った次第でございますけども。ただ、外国の人が言ってましたけど、なぜ日本っていうのは24日、クリスマスイブがなんかメインになってるんだというようなお話されてましたけど、確かに私も言われてみると、まあ、僕40代なんですけど、子供の時って、まだなんか25日にパーティーをやっていたお家とかの方が多かったような気がするんですよね。世間のそのね、なんとかクリスマスパーティーとかも。今圧倒的にイブがメインみたいになってる感がなくないですかね。ひょっとすると25なんかね、下手すると25なんかもう夜なんつったらケーキの安売りが始まったりなんですよね。そんな感じがあるんだよ。言われてみるとそうだな。なんか多分テレビ番組とかいろんなね、なんかの影響なんでしょうね。24日がクリスマスイブがメインになってしまった、どっからかなと思ったんですよね。まあね、でイブに恋人と過ごすとかっていうのはなんかそのテレビとかいろんな映画の影響もあるんでしょうけどね、意外とこう24は恋人と過ごして25は家族でとか、なんかそういう人もいるようですけどもね。まああとね、外国の方言われてましたけど、なんでイルミネーションが日本は派手なんだというね。確かに昔こんなに派手でしたかね、どこの街行っててももう本当にね、なんかこうね、大丈夫かなと思いますけども、もうお家でもありますよね、個人のお家でここまでやるのっていうぐらいのイルミネーションやって、本当ラブホテルとの区別がつかないようなお家ありますよね。やりすぎじゃないかなと思うけど、やっぱでも見られたいんでしょうね。あそこまでやると引くに引けないような感じになっちゃうんでしょうね。いやー、本当の日本のクリスマスね、楽しいクリスマスを過ごした方はまたツイッターとかメールいただければと思いますけども、前半戦はこの辺で終了いたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということでございました。もうね、年末もね、押し迫ってまいりましたけども、まあこれを聞かれてる時はもう年明けてるんで、もうね、 正月気分なんかもう吹っ飛んでるっていう方もいると思うんですけどね。まあ令和元年が終わりね、令和2年になるわけですけど、いやー、実はね、サラリーマンの方っていうのは今年結構休みは多かったんじゃないですかね。5月に10連休になって何しようとかって言ってるわけで、まあ、休めば休んだなりになんかやるようなこともあるんですけどね。まあでも本当ね、皆さん、お気づきじゃないですけどね、もう本当にお気づきだとは思いますけど、外国人の方の旅行者がもう異常に増えてますね。今までってピークだけだったんですよ。北海道でいうと夏場とかね。ね、夏の観光シーズンとかって。まあ日本人の方は北海道なんか行ってもやっぱり夏場が多いんですけど、いやー、今外国の方って関係ないですからね。もう10月、11月、12月、はたまた正月とか関係ないですからね。これからこうね、2月ぐらいになったら春節で中国の方もいっぱい見える。本当、夏場にね、北海道、まあ、どこでもそうですけど、観光シーズンになると、ホテルが高いっていうのがあるんですけど、もうね、その時期をずらしてももうホテルが高いっていうのが結構増えてきたんで、いやー、多分ホテルの関係の、かかって儲かってるでしょうね。これだけホテルがあってもまだ足りないっていうぐらい来てるんですけどね。いやね、お正月はハワイでとかいう日本人以上に外国から来る人の方が今多いでしょう。でもね、それぐらいの国に日本はなってしまってね、そういうことでございますけども、まあ最近ね、カレンダーとかを作らないとか、結構年賀状を省略したりとか、そういう会社が増えてきたということなんですけど、皆さんのね、お住まいのカレンダーとか集まってます。でも、今の最近の若い方って、ね、年賀状もそうだけど、出さないとか、ね、カレンダーも別にいらない。時計すら興味のない方って全然しないですもんね、スマホあるからとか。あんまりこう、カレンダーを壁に飾るとかっていうのは、なんかなくなってるみたいですよ。別にカレンダーは書けないとか。別にそんな必要ないし、スマホあればいいっていう若い方も、へえーと思いましたけどね。私からすれば、なんか変わり種、ね、カレンダーってのいいですよね。昔ね、皆さん企業さんなんかでも、ムードカレンダーとかも本当平気で出してた時代ありましたからね。結構ムードカレンダー作ってる会社ってあったんですよ。それは別に、そういうのがお好きなお客さんのためようにとか、一部、私が勤めていた会社でも作ってましたけどね。でも下にはね、ロゴが書いてあるんですよ。未来の、人々の未来と健康を考える環境をなんとか会社へ書いてあるんですよね。でもその上が裸なので、全く説得力がないとかよくね、配ってながら言われましたけど。まあでも、変わり種カレンダーとかね、おかまカレンダーとかで、僕はね、結構ウケるんじゃないかなと思うんですよね。お釜の標語を入れて、今日も飲め飲め客の酒とかね、福島名物桃とホモとかね、3名様ハマりましたとかね、ポケモン GO よりバケモン GO とかね、こんないう標語が毎日こうお釜標語が出てくるカレンダーあったら絶対売れるんじゃないかなとか、いろいろ考えてるんですけど、いやー、まあね、年末皆さん風邪に気をつけてくださいね。まあ本当インフルエンザに流行って、今年はインフルエンザが流行ってるから気をつけなさいよっていうお釜が次の週からインフルエンザにかかっているというね、結構ね、小学校の学級閉鎖ならぬお釜バー閉鎖っていうのもね、カマバーが閉鎖してるというインフルエンザの猛威を振るっておりますので、本当皆さんもね、気をつけて、まあ来年で、2020年いろいろある年になりますけどもね、お過ごしいただければと、まあ、このように思う次第でございます。
はい、 私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
年末年始ね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。体重がだいぶ増えちゃったとかね、いろいろありますよね。お正月ね、いい時期ではあるんですけど、やっぱりね、こう体重とかの増加にはね、非常にピンチな時期ですよね。まあ普通ね、まあ、全然話が変わるんですけど、いろんな器具の誤作動とかあるじゃないですかね。野球で言ったらスピードエグガンが誤作動とかね、なんかこれちょっとおかしいなとか。で、大体私、ホテルとかが結構多いんですよ。ビジネスホテルとかもね、泊まり歩いたりする生活なんですけど。で、今はまあ、電波時計なんかもこう、随分主流になってきたんですけど、一昔から前からね、ホテルなんかもこう、ホテルのね、時計っていうのは必ず気持ち早くしてあるんですよね。気持ち早く。まあ、早い分にはなんか起きて、ああ、早起きだっていう分だけど、遅くしとくとやっぱり、物事に遅れたりとかっていう、多分そういうことを考慮してるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、総じて、実際の、今8時だとしたら8時5分ぐらいにね、5分ぐらい早めて、セッティングしてるような気がしますよ。多分そうなんでしょうね。ホテルなんかそういうとこ気使ってるなと思うんですけど。で、我が家に、実家にあったね、これ体重計っていうのが、まあ、ね、よくできた体重計で、大体正味の体重の2キロぐらい減で出るんですよ。で、実家とかね、友達とか泊まりに来るとかもあるんですよね。まあ、お友達とかも来ても。ね。でも、お風呂とかもね、まあ、お風呂は勝手に入っていただくんで、脱衣所の方とかを入って、こうお風呂、どうぞどうぞっていう感じで入ってもらうんですけど、割とね、私の家の脱衣所というか、お風呂から上がってくる方って機嫌が良くなってるんですよね。これ多分、体重計に乗ったんだろうなと思うんですよね。必ず2キロぐらい減で出る体重計なんですよね。あまりにもこれ数値が違ってたら絶対これ嘘だとかになるけど、2キロ減ぐらいで微妙な気遣いのできる体重計でしょ。みんな割と何にもしてないのに、ああ、痩せたんだとかって思うとね、なんか、人間ってね、特にね、女の人なんかはね、機嫌いいですよ。あ、乗ってるんだな、乗ったんだなと思うんですよ。別に乗るなとは言わないんですけど、まあ、本当、我が実家にはもう、風呂上がると横にね、体重計が置いてあるんで、あ、乗ったんだなと思うんですよ。でも、ああいう心遣いっていうか、まあ、大きなお世話、実際ね、本当に正しい体重知ったら幻滅するのかもしれないけど、ああいうのって大事かもしれないですよね。私事ですけどね、家にあったね、またこれがね、普通故障しないと思うような機械の故障がしたことあるんですね。血圧計が故障してたんですよ、うち。で、いろいろ病院とか帰ってくるんですけど、家でこうバーって測るじゃないですか。でも、私の年齢にして180とか出るわけですよ。いつ測っても。いやー、俺ダメだなと、薬飲まなきゃダメかなとかってみんなもう、いやー、ね、両親とかに相談しても180、いや、それは高いよ、やばいよとかって言われるんですけど、うちに来た人で、じゃあ測ってもらったんだね。血圧が低いっていう人。その人でも150とか出たんで、あ、これ、微妙に壊れてんじゃねえか、ということでね。それで、血圧計買い直したんですよ。ね、突拍子もない数値がバーって出てくるんだったら別にあれですけど、なんか微妙な数値が出てこられると、ああいう器具とかね、体重計とかって、微 微妙じゃないですか。なんかそんなことをね考えてる今日この頃なんですけど、今本当ね体重計下若干ですけど北海道とかの方が軽く出るんですよね、北極と南極の関係で。いやだから、ね、そう、まあ、微妙なんでしょうけどね。うちの昔にあった体重計っていうのはね、よくできた体重計だったなっていうのはつくづく正月太りをしながら、ね、思い出す今日このごろでございました。また、お会いしましょう。それでは失礼します。